瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今日の瀬戸町ラジオ、金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポです。今日は金城学院大学後藤ゼミ加藤茜さんのお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
加藤さん、おはようございます。
おはようございます。ご挨拶がしっかり、
はい、毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。本日の MC は加藤茜がお送りします。また紫藤さんにも参加していただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回はこのキャリレポ放送で毎回お世話になっているラジオサンキューを取材させていただきました。
何やって聞かされてへんで。
ラジオサンキューのスタッフでありパーソナリティとしても活躍されている美咲さんにリモートでお話をお聞かせいただきました。
ほう。
美咲さんは以前は人材サービス会社でキャリアカウンセラーのお仕事をされていましたが、瀬戸に来たことをきっかけに新しいチャレンジをしたいという気持ちからラジオサンキューで働くことを決められたそうです。
そうやったんや。人材サービス会社で働いた、はい、そうなんや、知らんかった。
はい、で美咲さんはですね、ラジオサンキューでお仕事を始めてから丸2年になります、主な仕事内容としてはラジオでのパーソナリティ業務に加え、地域イベントの企画運営やその事前準備、またイベントでの司会など地域密着型のお仕事が多く、その内容は多岐にわたります。
意外に僕知らんことだらけですね、そう思うと。
そうなんですね。まずは美咲さんのお仕事内容をお聞きしました。ラジオパーソナリティとしてのお仕事は、自身の番組で話すこと以外にその番組の事前準備も美咲さん自身で行っています。番組内のコーナーをどのようなテーマにして、どのようなゲストをブッキングするか、ディレクターさんと一緒に決められているそうです。またラジオサンキューのスタッフとしても働かれている美咲さんは、主に営業企画に関するお仕事をされているそうです。そこでのお仕事内容は、地域の企業に対して考えた企画を提案したり、地域でイベントを行う際にどのような内容でイベントを進めるのか、どのような会社と連携を取ったりしてイベントを作っていくのかを考えているそうです。
プロデューサーですね、こうしたら。そうなんだ、
はい。
でも、こういう仕事ってね、
はい、
美咲ちゃんがそのやりたいと思って、入ってきたとは思いますけども、やっぱ向き不向きっていうのがあるじゃないですか。
はい、
やりたいだけでやれる仕事でもないと思うんですけど、どういう人が向いてるのか教えてもらっていいですか。
はい、美咲さんにこのラジオサンキューでのお仕事はどのような人が向いているのか聞いてみたところ、
聞いてくれてるんや。
はい、聞きしました。そこではですね、好奇心が旺盛で楽しいことが大好きな人が向いているとおっしゃっていました。
美咲さん向いてるわ、そら。なるほどね。
あとまた地域に関して興味があることも必要だと教えていただきました。私は先日実際に取材をしてみたんですけど、美咲さんは本当にとてもお話がしやくて気さくな方だという印象を受けました。
お会いはしたんですか？電話で話したわけ？
リモートで、そうですね、映像はつないであるんですけれども。
そうですか。じゃあ顔は見れたわけですね。
顔は見ました。
どんな印象でした、お顔は？
とても可愛らしい。
可愛いで
しょ。本当に笑顔が素敵な方でした。
そうなんですよ、笑顔がキラッキラしてますからね、あの子。
本当にキラキラした素敵な人だなと思いました。
でしょ、美咲ちゃん、この放送聞いてる、はい、褒めてるよ、ちゃんと僕。はい、
はい、で今回は、ラジオに出演する立場としてのアドバイスもいただきました。
はい、ぜひ教えてください。
大切なことは、適度な緊張感を持ちながら、自分自身が放送を楽しむこと、またできる限りフラットな状態で平常心を持ちながら番組を届けることが大切だと教えていただきました。
そうですか。 勉強になりました。今僕緊張感というのは全然なかったですね。これ持って仕事しなきませんね。あもうただただフラットなだけですからね、僕ね本当に。
私はこの話を聞いて自分もラジオに出ることを楽しんで放送しようと思いました、
うん、今どうですか、フラットでやれてますか。
緊張感はあります。
緊張感はあります。平常心とフラットは、
平常心は保ててるかなと思うんですけれど、うん、フラットではないと思います、
ね、そうか、なるほど。じゃあ僕とあれですね、同じですね。一箇所だけちょっと引っかかるところがあるということですね。
あでも話すことは楽しいでいます、
う
ん、今。
あそうですか、何よりです。はい、
で美咲さん自身がラジオ番組を放送する中で、うん、一人喋りの練習をしていることも教えていただきました、
うん、
番組を持ち始めた当初は時間配分がうまくいかないこともあったそうですが、
うん、
今はあとどれぐらいの時間が残っているから、どのようなボリュームでどのようなことを話せば時間ぴったりに終えられるかがだんだん分かるようになってきたとおっしゃっていました。
うん、
それはきっと美咲さんが行ってきた練習があったからだと思います。練習は例えば通勤時の車の中でラジオを放送している感覚で話題を決めて行っているそうです。
ほう、
次の信号までの間で話してみるなど時間設定も自分で決めて練習していると教えていただきました。
へえ、そんな練習法があるんや、なるほどな、
はい、でこの甲斐があって今ではなんとなく時間配分が身についたと言っていました。
あちょっと僕もじゃあその稽古取り入れてみよう。
そんな美咲さんですが、うん、仕事場の皆さんからはおてんば娘だと思われているだろうとおっしゃっていました。周りからは落ち着いているとは見られていないと感じているようです。
それは認めましょう。
しかし仕事面ではハキハキと真面目にお仕事をこなされているそうです。
それも認めましょう。
佐藤さんは美咲さんに対してどのような印象をお持ちですか。
いややっぱりとにかく最初の印象は言葉はどうかやけど、はい、底抜けに明るく人をこう、うん、なんかな人の気持ちを軽くしてくれるタイプの子、こっちがちょっと沈んどっても明るくしてくれる人やなっていう印象はありましたね。
うん、
うん、何よりそのまあ笑顔が魅力的な女性っていうのは多いけど、彼女の笑顔は本当に強い力を持ってるなっていうふうに思いました、
はい、それは私も思いました。
そうでしょ、
本当にキラキラと素敵な笑顔です、
ね、もしかしたら聞いてるかもと思っていいこと言ってるわけじゃないからね。本気で言ってるからねこれね、うん、そうですか、じゃあ同じような印象を持ってくれたんですね、はい、ありがとうございます、はい、うん、そうかそうか、加藤さん自身は、
はい、
こういった仕事に就こうという気持ちはあったりする、
憧れはあるんですけど、
憧れはある、
はい、
加藤さんの笑顔はどうですか。
で、いつも硬いって言われます。
硬いって言われるんや、
はい、
そうなんや、じゃあその辺も柔らかくしていきたいなと。
そうです、じゃあ次美咲さんにとお話しすること機会があれば笑顔を作る練習をお聞きしたいと思います。
ぜひそうしてください。ありがとうございます、
はい、そろそろお別れのお時間となりました、
はい、
毎週第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ、今回はラジオ3級の美咲さんについてお伝えしました。取材班は大矢部咲、宮松玲奈、そして本日の MC は加藤茜がお送りしました。紫藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムが新しくできました。後藤ゼミの活動についてこれからどんどんアップしていく予定です。 MG アンダーバー2020で検索、
2022、
失礼しました、うん、MG アンダーバー2022で検索してみてください。 MG アンダーバー2022です。ぜひフォローお願いします。
はい、ありがとうございます。また来週も楽しみにしてますんでよろしくお願いします。
はい、次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ加藤茜さんにお話を伺ってきました。また来週お楽しみにしております。また来週お楽しみに。何言うとんねん。